水曜日夜10時半おかげさまで丸3年を迎えました。第73回日々の恥は書き捨て書き捨て書き捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。冒頭でもお伝えした通り、2022年8月から放送を開始したこの夢の種放送局の番組、日々の恥は書き捨て、今回の第73回をもちまして4週目、また間違えた、4年目に突入いたします。ということで、大切な節目、3周年の節目の記念すべき回をこれから放送させていただきます。時は2025年8月。ここ愛知県名古屋市は34度5度などを記録するいつも通りの猛暑が続いております。そしてこの3年目、丸3周年を無事に迎えられたことは、ひとえにまず愛知スタジオのスタッフの皆さん、そして聞いてくださるリスナーの皆様のおかげでございます。パーソナリティ谷川静香は3年前と変わらず会社員として、美容業界での接客マナートレーニングや新人研修、そしてキャリアコンサルタントとのしての仕事もしつつ、無事に3年間一度も収録を飛ばすことなく、コツコツと月2本収録を続けてまいりました。でね、ただそれを数えたら第73回というだけで、キリは悪いんですけども、はい、大切な節目に今回はですね、私のこの3年間のラジオパーソナリティ生活に欠かせない存在であった、とても大切なゲスト様であり、お友達の彼女のことを少しお話ししていくと思います。ぜひ、夜遅い時間です。しっとりとゆっくりと聞いていただけたらと思います。それでは始めましょう。この番組は、研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。改めまして、皆様まず本当にありがとうございます。皆様のおかげで3年間続けてこられました。はい、3年間毎回毎回本当に楽しく収録をして、放送も楽しく聞いて、時にはパーソナリティ友達だったり、聞いてくれているリスナーさんの私のお友達だったりが実況中継バリにですね、その場ですぐ聞きながらコメントをくださったり、そんなやり取りをしながら聞くという、水曜日の夜10時半からの楽しい30分を一人ではなく皆様と一緒に過ごすことができているんですね。とっても幸せなパーソナリティだなというふうにちょっと自慢しちゃいます。そしてこの3年間の幸せなパーソナリティ生活を支えてくれたのが、今からお話しする菊池貴子さんなんです。はい、久しぶりにタカちゃんのことをお話しします。ですね、この番組には3年間で5回ゲストに出てくれました。で、タカちゃんはもともとは仕事仲間として出会ったのがきっかけでした。それはもうずいぶん前になるのかな、 10年以上前なのかな。でね、タカちゃんは乳がんを経験して、で手術をして、でお仕事にも復帰して4年経った時に再発してしまったんですね、がんが。でそれが両方の肺に、がんこちゃん、このがんこちゃんというのはタカちゃんの言い方なんですけども、がんこちゃんが再発し、でもそれを抗がん剤でやっつける、追い出すということではなく、がんこちゃんと共に生きるということを選択した女性なんです。で、そのタカちゃんとがんこちゃんの生活の中に欠かせなかったのがホースセラピー。大好きで憧れていた乗馬というものを、がんが再発してから、よし 人生で悔いがないように仕事も続けながらやるぞということで乗馬を始めて、それがすっかりライフワークになり、そして気づいたら腫瘍マーカーの値もどんどん低くなっていったということで、馬に癒され、そしてがんが良くなってきたということをお話ししてくれたのが、私が番組を始めて2022年8月ちょうど半年経った2023年2月に初登場してくれました。で、まあ、そのたかちゃんがですね、直近で言うと私はこの5月の頭にちょっと状況報告をしまして、ちょっと今抗がん剤治療その他含めて入院中なんですという話をして、でもまた経過報告としてラジオでお話ししたいというふうにもたかちゃんも言っているので待っていてくださいねというふうにお話をしてしばらく経ったんですけども、去る6月の13日にたかちゃんは亡くなりました。天国に行ってしまったんですね。で、そのことについてご親族様ともしばらくしてからお話をして、ラジオでご報告っていう風にしてもいいですよっていう風に言ってくださったんです。なので、まあ、ご報告もそうなんですけども、こうやって5回もゲストに出てくれたたかちゃんに無事に3周年を迎えたよ、これからも続けていくよという決意表明もお空のたかちゃんに向けてもしたいなと思っている、そんな会を今から進めていきます。はい、たかちゃんね、とっても強く明るく気高く、そして最高なのはとにかく面白い人でしたよね。たかちゃんは、美容室経営者でありオーナースタイリスト、トップスタイリストでたくさんのお客様をきれいにし続けてきたカリスマ美容師でございます。で、そのカリスマっぷりというのは、たかちゃんがたくさん勉強してきたカット技術であったりとか、スリランカに行って取得してきたアーユルヴェーダだったり、そういったことだけではなく、健康面、美と健康という見地からのアドバイスをしてきたり、あとはもうシンプルにお客様の話をたくさん聞いてあげて、たくさん笑かせてあげて、アドバイスも時にして、なんていうとっても素敵な人でした。で、スタッフさんは、にとっては、時々厳しいこともあったと思うよなんて、たかちゃんはよく言っていました。そして、たかちゃんご自身がいつも言う、ね、しっかり濃いめのお化粧をして、派手な服装をして、でもそれも、美容師としてのご自身のスタイルでもあったんだと思います。お客様が綺麗であることを楽しめるように、ご自身もいつも綺麗でいる。自分の好きなスタイルで輝いている美容師に綺麗にしてもらったらお客様も安心ですよねというふうに、そんなポリシーでお仕事を続けてきた美容師が転職というふうにいつも番組でも言っていたたかちゃんです。ところがこの5回の放送のうちで、実はお仕事のことというのを話したのは1回もないんですね。まず最初は実は全身がんであるっていうこと。でもね、それも、なんていうのかな、例えば、リスナー様に向けて、同じように、乳がんで苦しんでいる人とか、抗がん剤治療が辛い人とか、再発が辛いという、再発が怖いとか、そういう方に向けて、メッセージを発信したいとか、そういう目的で話していたたかちゃんではないんですね。私はそういうたかちゃんの、こう、なんていうんでしょうか、自身を俯瞰してどなたも不快にさせないようにっていうことにさりげなくいつも気を使いながら、でも面白おかしくみんなを笑わせるようなキャラカンとお話をしてくれるっていうところに、すごい人だなって、面白いだけじゃなくて本当はすごい聡明な方で、真面目な方で、知的な方なんですよね。芸人さんみたいに面白いんですけど、はい、そんなたかちゃんが私の番組に出てくれて、そのお話をした時にこんな風に言ってくれました。実は お客様には全く自分ががんを経験したこと、がんが再発して今も肺にがんがあることは関係ないと、なのでそれをお伝えしていない方もたくさんいると。でそんな方にも、でもラジオに出るのでぜひ聞いてくださいねっていうふうに連絡をしたところを聞いてびっくりして、いっぱい連絡が来たそうなんです。知らなかった、ごめんねとか、そうだったのなんて言って、でもたかちゃんはそうかそうか、言ってなかったんだもんね、びっくりさせちゃってすいませんなんて言いながら、そうやってお客様から知らなかったわって言って、そうだったのねなんて言って、連絡がたくさん来て、おかげでこう個別に一人一人に、私実は今も全身がんなんですっていうわけではなく、私のとラジオでおしゃべりを二人でペラペラしている中で、それが自然とリスナーとしてのお客様にお知らせすることができて、それからはたくさんそのことについても会話があったそうです。実はね、私の近しい人もがんでねとかで、ヒューに相談されることも多くなったそうなんですね。男性からもです。実はさ、がんって診断されてさって言って、そんなすぐに落ち込まないですぐ死ぬわけじゃないんだからって、ほれ私見てみーみたいな感じでお客様を励ましたりすることもあったそうなんですね。なので私はそれを聞いて、たかちゃんからラジオというものの、大変な効果というのかな、大きな力、あったかい力っていうものもたかちゃんによって教えてもらえたんですよね。でリスナーさんも、私のリスナーさんからも大反響で、すごく励まされたとか、たくさんホームページにコメントをいただいたり、メッセージをいただいたんですよね。でそれをたかちゃんも読んだり、私が連絡して読んでもらったりした中で、たかちゃんが、そうか、そういうふうに、私たちの拙いおしゃべりがこんなふうに、受け止められることがあるんだねって。だったら、もしそれで元気になってくれる人がいるんだったら、また、しーちゃんの番組で喋るよ、私、なんていうふうに言ってくれて、それからパンパンパンと回を重ねて、5回出ていただいたんです。で、そんなたかちゃん、が、そのラジオの温かい効果っていうのも私に教えてくれたと同時に、一つ面白いムーブメントを作った人なんですね。それは、たかちゃんが、私のタイトルコール真ん中案の部分を考えてきてくれたんです。3回目の登場の時にです。で私そういうことをFacebook であったり、Instagram、あと番組の中で投げてたんですね。タイトルコール真ん中案を募集させていただきますっていう風に。で、たかちゃんは自分のゲスト出場、ゲスト会の時に、しーちゃんちょっと考えてきたんだけど、これよかったらコールせんっていう風に考えてきてくれたんです。で、もうそれが嬉しくって可愛くって、じゃあさ、たかちゃんもう3回目だし、私のリスナーさんもみんなタカちゃんのこと大好きだし、タカちゃん自分でコールせんっていうふうに言ったら、って言いながら、タカちゃんもこのね、愛知スタジオでこうやって収録するっていうのがとっても楽しくなっていた時だったので、いいですかって、もちろんですって言ったら、ドキドキしながらちょっと練習もしてコールしてくれたんです。ご自身で考えたものをコールしてくれて、そういうね、ムーブメントを作ってくれたのはタカちゃんが、この番組でのパイオニアなんですね。短いブレイクを挟んで、早速これがね、2023年5月に放送した、2年前かに放送したものなんですけども、その元気なタカちゃんのタイトルコールと素敵な声を聞いていただきたいと思います。
水曜日、週の真ん中、しーちゃんでエネルギーチャージ、シャキーン。
日々の恥はかき捨て。はい。シャキーンまで言ってくれたのがタカちゃんの声で、思わず笑っちゃってましたね、二人で。はい、タカちゃんの 明るくて元気な声です。可愛い声、いい声ですよね。でね、この時にしーちゃんってたかちゃん自身がコールしてくれてるんですけども、あのね、仕事の場面で出会ってるのもあって、しばらくは、私は菊池たか子さんって紹介して、でも割と早い段階で2回目くらいの時にはたかちゃんって言ったのかな、たか子さんじゃなくて。でもね、しばらくね、たかちゃんはね、静香さんって呼んでたんですよ。番組の中でも、プライベートでおしゃべりするときも。で、ずっと敬語時代も長かったしね。でも、この3回目の時に考えてくれたのが、しーちゃんでエネルギーチャージって、しーちゃんって呼ばれた時点で私もキュンキュンでした。うん。で、それからは、しーちゃんって呼んでくれてましたね。で、このタイトルコールの時には、実はもう一人、このスタジオでいてね、それがトコちゃんというフラダンス講師のトコちゃんです。トコちゃんはタカちゃんの中学校時代の同級生で、お二人とも三重県のなんですね、生まれが。で、二人は8年前の同窓会で久しぶりに再会して、たまたまね、二人とも乳がんを経験していて、割と同じ時期に、しかも主治医が一緒だったっていうことがその同窓会で分かって、でそこから頻繁に連絡を取るようになったという経緯があって、たかちゃんが私の番組に出て、それをとこちゃんが聞いてくれて、でとこちゃんがすぐ私にも連絡してくれて、たかちゃんがすごく生き生き喋ってたって、静香さんのおかげだと思いますって、ありがとうございますなんていうふうにとこちゃんが連絡をくれて、でも嬉しくて嬉しくて、たかちゃんにすぐ連絡して、たかちゃん放送を聞いたら、たかちゃんのお友達のとこさんが私に連絡してくれたよって言って、わあ、こういうこともあるんだね、ラジオってすごいねなんて言っていてね。で、2回目はすぐたかちゃんに一人で出てもらって、この3回目の時にはとこちゃんも実はここに呼んでいて、なん公開同窓会みたいにしてね、二人のイチャイチャとした愛おしそうなおしゃべりっていうものも交えながら、でもその時にお二人が言ってくれたことがですね、なんていうのかな、がんっていうものでしんどい思いもしたと思うのに、でもたかちゃんは美容の仕事と乗馬、そしてとこちゃんにとってはフラダンスという趣味から始まった今は大切な講師としてのお仕事、この二つ、好きなこと、したいことというものがあって、使命感があったからこそ早く復帰できたんだっていうことを二人で面白おかしく喋ってくれたんですよね。うん。で、それでまた励まされた方もたくさんいて、で、そのとこちゃんも今回たかちゃんが亡くなる時に、もちろん大変なショックを受けたお一人ではあるんだけどね、私は、お見舞いに行けた時期が結構あったんです。何回かお見舞いにどれぐらい行ったのかな、6回7回ぐらい会いに行けたのかな。でもとこちゃんはね、きっとたかちゃんは自分がその弱っている様子、しんどそうな様子っていうのをあまり見られたくない、知られたくないって、いつも元気で力いっぱい、余命宣告受けてもうこんなに元気なんだ、なんやで菊池っていう、福岡の玄界灘まで飛んでいって、馬にも乗るでっていう、そういう自分での記憶であってほしいって思う人だと思うから、来てって言われてるわけでもないし、やめておくわっていう風に、ちょっと辛そうでしたけどね、とこちゃんはとこちゃんで、なんかそれでお見舞いに行かないっていうことがいいのかななんていう風にせめぎ余ったと思うんですけど、でもたかちゃんはきっと元気な自分をとどめといてほしいっていう方なんじゃないかということで、とこちゃんはお見舞いには行かず、その代わりしーちゃん、よかったら教えてって、たかちゃんの様子もだし、ご親族さん、ママが一番辛いと思うから、近くにいる方が辛いと思うからっていう風に、そんな風に言っていたとこちゃんです。そんなとこちゃんがね、 たかちゃんの言葉の中でたくさん心に留めている言葉はたくさんあると思うんですけども、こんなことを言っていました。馬が自分の代わりに走ってくれるというふうに馬のことを語ったたかちゃんの言葉が忘れられないって。そして思い浮かぶのはいつもしっかりお化粧してバチッとおしゃれにして赤いベレー帽を好んでかぶっていた笑顔のたかちゃんしか思い出せない。だからずっとその笑顔を胸に私も頑張るっていうことを言っていました。それはご親族様にとっても同じで、ずっと元気で強くてカリスマ美容師で乗馬も楽しんでアクティブなたかちゃんを記憶をずっと残していてほしいというふうに言っていました。そしてもっと大元をたどると、たかちゃん自身がやっぱりそう言ってました。4月の終わりから5月の頭に入院をしていた時に、夏までは絶対生き取りたいねんって、夏が大好きなんですって。だからね、冗談半分ほうき半分なのかな、もう祭壇にさ、ユリとか飾らんでよって言って、ひまわりがいいなんて言っていてね。そうしたらお通夜ご葬儀で、私はお通夜の方に行った時にね、もうね、ひまわり飾られてました。ああ、たかちゃんの願いを叶えたんだなっていうことと、その時に喪主の挨拶でもおっしゃっていたんですけども、笑い顔があふれるような、そんな明るいお葬式にしてほしいっていうふうにたかちゃんも言っていて、そのために一生懸命準備をしてきたっていうこともおっしゃっていました。なので泣き笑いがね、あふれるような、そんなお通夜でした。うん。たかちゃん真夏だよ今。うん、真夏です。で、そしてたかちゃんがずっと気にしていた馬たちのことね、馬たちのこともきっとたかちゃんの思いをちゃんと伝えた先生方が頑張るんだと思います。はい。なんかね、こういうふうに収録をしてもいいですかっていうふうにしてね、やり取りをして、で私の気持ちも分かっていただけたと思うので、その上でどんなお話をされるのかはもう静香さんにお任せしますよって、いいですよっていうふうに言ってもらってからが緊張したんですよね。ちょっと時期尚早かなとか、断られちゃうかななんて思ったら、いいですよって言われてから、わあありがとうございますってなってから、さあどうしようって、誰も不快にさせないように、悲しませないようにっていうことは意識しなきゃなぁなんて思ったんですけど、そんなにギチギチに考えなくていいですよって、いつもの静香さんでいいですよって、ラジオ拝聴しますねなんて言ってくれたんですよね。許可してくださって本当にありがとうございました。エリさんありがとうございました。あーでもね、なんかね、なんていうのかな、泣いちゃうことってもっと辛い寂しい人がいっぱいいると思うので、失礼かなとも思うんですけど、でもうん、今日もね、これ本当偶然の奇跡の確率なんですけど、今日 IT スタジオのガラスの向こうで音響調整してくれているスタッフのサオリンが言ってくれたんですよね。しーちゃんちゃんと泣けたっていうふうに言ってくれたことがあって、それはすごく、ああこんなふうに言葉かけてもらえることがあるんだなとか、嬉しく思ったし、リスナーの皆さんにも
甘えてちょっとこんな素敵なことを話させてもらっています。たくさんの人に愛されて頼られて必要とされて、お客様にとっても馬たちにとってもまだまだ必要な方だったと思うんですけども、でもそんなタカちゃんがご自身の人生をガンコちゃんと共に色鮮やかに最後までタカちゃんが大好きな派手なピンクだったり紫だったりっていう鮮やかな色彩とともに鮮やかに彩った素晴らしい人生だったっていうふうにみんなが思って送り出すような、そう送り出されるようなそんな人でした。うん、そんなタカちゃんがかけてくれた言葉の中で、ああずっと私励みとして胸に飛べて、これからも元気に生きていけるって思うぐらいすごく支えになっていきそうな言葉がいくつかあるんですけども、5月の頭だったかな、お見舞いに行った時にね、私はまだ両親も健在で、でこう身近な例えば友人だったりとかそういう方をこうやってお見送りするっていう経験がなかったんですね。でそんな風なので、私こんな年でもちょっとぽやっとしてるんですよ、割と。でぽやっとしたところがあるので、実はちょっと抜け作だしおちょこちょいだし、でそんなところもあるって言ってギラギラギラって病室でタカちゃんとご親族さんと笑ってたんですけども、その時にねタカちゃんがねポソッと言った、いやいやしーちゃん仕事はパリッとしとるよ、でこのパリッとしとるよっていう風に褒めてくれたんですね。え本当って、そうよって言って、美容業界でさ恩返しって言ってマナートレーニングだったり求人のあれだったりパリッとしとるよって、いい仕事しとる、いやパリッとしとるっていう風に何回か言ってくれた言葉がすごく嬉しくって、うん、なのでタカちゃん美容業界に、タカちゃんが愛した美容業界で私はずっとお仕事ができるようにこれからも精進するね、いいよいいよそれでいいよっていう風に見守っていてください。皆さん本当にこの回を聞いてくれて、きっとそっと寄り添いに来てくれている方がたくさんいるんでしょうね。お耳で本当にありがとうございます。はい、たかちゃんがね小説宝石7月号、これは6月に発刊されているんですが、ここに20ページぐらいの特集を組まれているんです。テーマは動物が癒しになるということのテーマの中で取材を受けているんですね。その記事が、ノートというウェブサイトに載っていたりとかもするので、それを私の番組ホームページや SNS でご紹介します。タカちゃんの人生というのをそこでみんな触れてもらえたらなと思います。それではこれからも4週目に入る日々の恥は書き捨てと谷川静香を、タカちゃん含め皆様どうぞこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。またねー。